ラジオカフェ正会員だより、この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りいたします。第66回ラジオカフェ正会員だよりです。ナビゲーターは私、京都三条ラジオカフェの藤本薫です。よろしくお願いいたします。お聞きいただいているこの FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェは2003年に開局して今年19年目を迎えました。市民の皆さんの思いから始まった NPO 法人が運営しているラジオ局です。そのラジオ局を支えていただいている方が100人を超える NPO 正会員の方々になります。この番組はこの正会員の中からお一人、毎月お一人ずつゲストとしてお招きして、ご活動や思いを語っていただきます。さて、今月は5月に引き続き被爆者証言の世界化ネットワークネットジータス前代表であられる永谷邦彦さんにオンラインでおつなぎさせていただいております。永谷さん、今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回ご自身の原爆との接点、そして、新聞社にとして広島支局に行かれたというお話を伺いました。そこからこちらからご紹介させていただきますと、京都外国語大学の、先生になられて、そこでネットジータス立ち上げをされたわけですね。
そうですね、立ち上げの直前に京都外大の仕事から離れました。これは、大きな組織の末端で、語りをしていくべきか、それとも自由の身を、確保しながらですね、広島長崎について未来に向けたですね、発言をどこまでやっていけるか、自分を試すという意味もあってですね、独立をしております。それからちょっとさっき現とおっしゃいました、それとも
前ですね、はい、前
ですか、
はい、
そう、前だったらいいんですけれど、ちょっとなんか弦と聞こえちゃったもんだから。
失礼しました、
はい、
ありがとうございます。ネットジータスについて改めてご紹介させていただくと、広島長崎の原爆被爆者の証言映像を通して被爆の実相体験を世界に広めるために活動している団体であられて、被爆証言を世界に広めるためにはまず言語の壁を乗り越える必要があるわけでして、残っている証言ビデオをできるだけ多くの言語に翻訳して字幕をつける作業を行っていらっしゃることが主な活動の内容の団体であるというわけですね。今翻訳作品が、現在で200本を超えていると伺いましたが、永谷さんは立ち上げからその翻訳作品の1本目から関わっておられるということで、先ほど外国語大学の中というよりは一度退職といいますか離れられて立ち上げたとおっしゃっておられましたが、広島長崎ではなくて京都の、しかも外国語大学で始まったということは、これは大きな意義があったのではないかなと思いますが、いかがでしょう。
どこまで評価できるか、もう少し、継続的にですね、関わる中で、考えを深めていかないかなというふうに、理解してますけど。
さようでございますね。そうすると翻訳作品される中でも、さまざまな紆余曲折変遷があられて、当時のそして今の形になられているんですね。
ですね、はいはいはい、
関わられる方の、携わられる中での意識の変化も当然あったかと思いますが、 永谷さんはそのあたりどうでしょう、されていく中での意識やこう行動に対して、何か変わっていったことありましたら教えてください。
そうですね、私実はこの父親の被爆死の話をですね、
はい、
入れるべきかどうかということをちょっとためらうことがありました、こうやってそのナビゲーターさんから、はい、まあ、紹介をしていただいて、まあ身分を明らかにしなきゃいけないという意味では、こうした情報も当然必要なんだろうということで、こちらも対応しましたけれども、もともと自分が、まあ、原爆遺族という言葉をいつ頃どんな形で初めて口に出したのか記憶が全くありません。原爆との距離をどう表現するかというあたりで、被爆者という言葉、はい、あるいは遺族、さまざまな距離感を持ちながら議論が、まあ、進んでいくわけですけども、複雑なこの人間関係の中でのですね、まあ、意識変化っていうのは、起きるもんだなということをしばしば感じてきました。学生さんたちと、まあ、7年間ほど付き合いしたわけですけども、この人たちの、まあ、広島長崎への距離感というのはですね、私の授業の中で被爆者の皆さんを自らの手で、つまり学生さんのグループで、被爆者の皆さんからお話を聞いて、丁寧に丁寧に、まあ、掘り下げる質問をぶつけて、それを、まあ、まとめてストーリーを作り上げる。でそれを自分が学んでいる外国語、外大の学生ですから、
はい、
まあ、学びつつある外国語を生かしてですね、そういう言語の違う皆さんとの話し合いをスムーズにできるように相手を見て、その国々の、まあ、出発者気持ちをより、まあ、現場を見てしまった、自分ももう死が避けられないと思いながら、まあ、避難を続け、逃避を続けて、まあ、そういう中からですね、まあ、なんとか生き延びて、で戦後語り部としてですね、被爆者の皆さんに、まあ、代わって、まあ、学生の皆さんの若い、感覚で、掴んだ被爆者像、あるいは遺族といった人々のとの、まあ、語り、はい、そうしたものをですね、大学の方でその場を作ればですね、学生さんとても深くですね、まあ、考えて、被爆者についての像をですね、姿をですね、まあ、少しでも深く理解の、まあ、姿をですね、まあ、掘り下げていく、そういう努力をしてくれました。でそのことでもって、 当に映画を一回見て、まあ、全てを理解してしたできたというふうに簡単に位置づけるんではなしに、そこで被爆者の語りが、まあ、つまずいたり、あるいは途中で涙に暮れてですね、話がまあストップしてしまったり、まあ、そういった深い、まあ、理解、人間というものの、まあ、といいますか、
それをもってして、
はい、
その言い淀むことにこそもそこにも伝わるものがありますよね。
はい、はい、ですね、映像一本あるいは映像ではない、文字にした戦争体験記、
はい、
そうしたものをですね、外国語と結びつけていくというところにですね、大きな、まあ、飛躍といいますか、広島長崎の事実をですね、やっぱり知りたくなる、自分でその相手の母語を、まあ、活用してですね、共通点を、まあ、見出すような努力だとかですね、
長谷さん、あっという間にお時間が来てしまいまして、
はい、のようですね、はい、
何か一言今後の展望エールなどございましたら伺ってよろしいでしょうか。
はい、そうですね、語り合いの中で、
はい、
外国語にもっと我々は目を向けなきゃならないんだろうなというふうに今考えてます。私実は英語もドイツ語もロシア語も外国語については全く自信のない、不勉強のまま現在に至ってます。全く翻訳作業には、まあ、関われない、タッチできないと私はもう自分で、まあ、線引きをして、自分では翻訳はできないけども若い人たちに翻訳の 大切さを、まあ、この被爆者の体験記、あるいは絵本、まあ、いろんな媒体を使ってですね、日本人として、あるいは日本に留学をしてきてる学生として、まあ、深めて深い、まあ、理解を、まあ、生かす努力といいますかね、そうした、まあ、力をこれからもどんどん発揮をして、広めていただきたいというふうに考えてます。
はい、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
6月2ヶ月にわたってお話を伺いました。はい、被爆者証言の世界化ネットワークネットジータス元代表の永谷邦彦さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。